ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤弘次先生にご出演いただきまして、釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。それでは今週もお電話でのご出演になります。釧路短期大学の佐藤弘次先生です。佐藤先生、どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
それでは佐藤弘次先生を迎えして、今週の釧路歴史探訪、まずは今夜の話題から紹介していただきます。
はい、今夜はブルーカラー都市です。ブルー、青い、カラー、色の都市、そういうことです。男性が紺色の作業着をまとい、そうした人たちが街中にあふれ増えてくる、これが時代の都市政策の理念であったことがあります。これをブルーカラー都市と呼ぶ、そうした都市の類型があったということです。釧路市にもそういうブルーカラー、この都市を目指そうということが言われておりましたから、今夜はその釧路歴史探訪第706話、話題はブルーカラー都市ということにいたします。
今週の釧路歴史探訪をお送りしていきますが、釧路市の人口を見ていきますと、1970年までは男性人口が多いという傾向が佐藤先生あるんですね。
はい、今日の話題の時代は1965年を前後する昭和30年代から40年代にかけての時期の話です。この町をどのように作り上げていこうか、町づくりの特性と方向がものづくり産業を集めること、つまり地域の工業化を目指した時代がありました。この傾向は大正9年に太平洋炭鉱、そして富士製紙釧路工場が同時に操業を開始した時点から顕著明確になっていきます。大正9年当時の釧路区に住む男性の人口は16,500人、対して女性は13,500人で、男性数が約3000人多いということは約2割男性が女性を上回っている、このような傾向になります。このことは実に1970年、昭和45年まで続きます。
太平洋炭鉱は石炭、そして富士製紙釧路工場は紙パルプ、いずれも釧路市を代表する石炭、そして紙の産業となります。
はい、仕事中の汚れ、あるいは仕事中の痛みに備えて青い丈夫な作業服に着替える男性、これをブルーカラーと呼びます。対して仕事中も生活着である白いワイシャツを着用したままの階層、これをホワイトカラーと呼ぶことにしていました。外見上の差異、そうした違いをそのまま職種の名称、つまり職業分類のための概念考え方として用いたことに始まります。これを都市の類型に当てはめたもの、それがブルーカラー都市であり、そのような都市を作ろうとすることをブルーカラー都市論、このように当時は呼んでいました。ブルーカラー都市という考え方、実は昭和20年代に学者が指摘した点です。
ブルーカラー都市、職業分類でホワイトカラーと対するブルーカラーを都市の特徴に当てました。
はい、大正9年から昭和45年までの50年間、人口数で男が女性を超えていた時代について4点の指摘を当てはめることができます。第一に、製造業、物を作る仕事、あるいは大工さんなどの建設業、また石炭産業などの工業などの生産現場で直接に生産工程や現場作業に従事する現業系の労働者が多いという指摘です。第2に、直接に物の生産に携わる肉体労働であることが特徴とする点です。そして3つ目には、職人的熟練労働者に代わって、物作りのスペシャリストに代わって大量の半熟練、 及び不熟練、まあ、熟練していない中途半端な人でも、まあ、そうは言いませんけれども、そのようなイメージで、半熟練や不熟練労働者が新しい主役となる時代だということなんです。
今週の釧路歴史探訪はブルーカラー都市、こちらがテーマとなっております。その中で3点佐藤先生にご紹介いただきました。1つに現業系労働、そして、2つ目に肉体労働、そして3つ目に半熟練不熟練が主役という、こちらの3つのポイントです。
はい、4つの指摘のうち3つまでお伝えいたしました。江戸時代から日本人は器用と言われ、また優れたものづくりの技術があると高い評価を受けてきました。勤勉実直という側面も見逃すことができません。最初に紹介した3点はいずれも機械製大工業の下で徹底した分業と流れ作業の方針を採用して生み出された仕事だとされています。そして地域の職業分類がブルーカラーへ特化していく、ブルーカラーの階層を厚みを増していく点の第4点、それはコストの低い大量生産が可能となり、物質的には豊かな大量消費社会を生み出すとするものです。
釧路市にブルーカラー都市のモデルとされる時代がありました。それは1920年から70年の間、実に50年間の間となります。
はい、昭和45年、ここのところに、女性の数が男性の人口を上回る転換期を迎えることになります。そして釧路港が200海里の漁業規制を迎えた後、1979年昭和54年の年、釧路市は埼玉大学経済短期大学の秋谷茂雄教授を患わせて、この町の未来像を指摘してもらう、書いてもらう作業を頼んでいます。その秋谷茂雄教授の指摘です。釧路市は比喩的、例えて言えばあくまで男の町である。資源に目をつけ、仕事に目をつけ、儲けに目をつけた人々が中心の町であり、そのように書いてます。そして粗放な利益、荒っぽい利益を求めて、それに誘引誘われて集合し形成された町である。ここは荒々しい産業都市であり、それが釧路の特色であり、また魅力であった、そのように書いています。
昭和53年、釧路市水産業が200海里問題に翻弄され、1年後の時期、このような佐藤先生指摘があったんですね。
そうなんですね、釧路市はその都市規模の拡張期、つまり人口が急激に伸びていくときにどのような目標を立ったかというと、鉱工業都市の前進という政策を選びました。釧路市の置かれている条件、適性や能力、あるいは体格などから、学者やサラリーマン、あるいは開発管理監督などの、階層よりも工場労働者、つまりブルーカラーの仕事を特化させていくことが向いている、そのような路線が選択された時代があったのです。昨年の11月、日本製紙釧路工場は21年8月、つまり今年の8月に印刷用紙などの紙作りの仕事を停止する、もうやめるという発表をしました。昨年末の住民基本台帳の登録人口は帯広市より釧路市の方が3名少なくなり、釧路市は北海道内で第6位の年になったと新聞で報じられました。
さあ、先ほどの先生の指摘になりますけれど、佐藤先生、こちらは釧路市水産業総合調査報告書に 掲載されたものということでよろしかったでしょうか。
そうなんですね、この時その秋谷先生に対してですね、釧路の漁業がこの先どのようなその方向を目指すべきか、つまり200回入りでもって、取る漁業の時代が終わって魚を買う漁業の時代に転換するとき、どのような、漁業基地のあり方を目指した方がいいか、で特に冷凍した魚をどんな風に加工処理のしたらいいのかということが課題になっていたので、そのことについて意見を求める、その過程でもってこれからの釧路はどう変わるかということが秋谷先生によって述べられたということだったのです。釧路市はその都市規模拡張期において鉱工業都市の前進策を選んだわけなんですけれども、その結果男性の町とされた釧路市、これをどう変化するとよかったのか、秋谷さんはさらに申しています。これからの釧路は第一、幼児や年少者にとって、子どもや年若い人にとって魅力ある都市に、魅力ある町に変わってはどうか、また教育期の青年、人々にとってどうなんだろうか、また若い中年の特に女性にとって、あるいは年寄りの人にとって、釧路は生活するだけの価値を持った都市と言えるか、そのことが問われようとしているというふうに報告書の中で続けていたのです。女性人口数が男性を超えた1970年から後の半世紀、釧路市の歩みはどのように転じてきたことになるのでしょうか。
今週の釧路歴史探訪はブルーカラー都市というテーマでお送りしております。男性の人口が女性を超えた都市、実は産業高度化上でも課題が存在していました。
はい、その女性が男性の数を上回るようになった1970年以降なんですけれども、第一にもの作りでは素材加工型産業にとどまり、電気器具などのような組み立て加工業の工業を育てることが実はできませんでした。第二に中心街に空き店舗が増加してきて、商業化で成立した町の中心街、お店を集めて出来上がっている中心街から商業が抜けていく状態が生まれてきたことを意味します。そして第三に報道機関であるとか、あるいは図書館など社会教育施設や情報産業などの厚みを本来なら増やし続けたいところだったのですけども、このところがあんまり伸びていない、いわゆる壁に当面しているという点が示されているのです。
それでは最後に今週のワンポイント、佐藤先生に紹介していただきます。
今聞かれていることはですね、どうして男性中心の町が出来上がり、そして男性の数が女性を圧倒的に上回っていたのか、そこのところの要因を今聞かれています。私は1に漁業や石炭、港湾荷役など重筋肉労働、極端な力仕事というものに依存する産業が多かったのではないか、2番目に鉄道にしても警察にしても消防などにしても危険な作業に従事する業種が多く、ここに女性よりはむしろ男性の労働力が期待された点があるのではないか、3つ目に半熟練や不熟練でも勤まる職種というふうに言いましたけれども、単身赴任を余儀なくする、つまり家族を挙げて滞在してもらわないと困るというような業種よりも生産コストが低く、あまり家族などを連れてこられるとその分生活費を面倒見なければいけないという職種が多かったのではないか、そして資源を採取し、そして資源を移転することには一生懸命努力をしたけれども、その工事加工や高付加価値生産のために特に女性の労働力に依存し、女性の能力や女性の知恵を必要とする、そのような、仕事の発生や仕事の 組み立て方、組織化が進まなかったのではないかというふうに、そのポイントを指摘しておこうと思います。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。今週もお相手は釧路短期大学の佐藤博嗣先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。